出エジプト記決勝の学び第38週、彼と彼の道を知る。ローマ数字1、私は全勝の捧げ物よりも神を知ることを喜ぶ。ホセア6章6節、私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない。全勝の捧げ物よりも神を知ることを喜ぶ。 A、私たちが神を知ることを神は喜びます。ですから神が願うのは私たちがエホバを知ることを追い求めることです。 B、 私たちが神を知ることは私たちが神に仕えることよりも重要です。 1、 私たちは神に仕えるだけで神を知ることを追い求めないのであってはなりません。 2、 私たちが神に仕えることは私たちが神を知ることに基づいています。ホセア4章6節、私の民はあの知識神の律法に欠けるゆえに滅ぼされる。あなたがあの知識を捨てたので私はあなたを捨て、それゆえあなたは私にとって祭司とならない。ローマ数字に、私たちは神に対する感覚と神を知る全く知識を持つ必要があります。第2ペテロ1章2節、恵みと平安が神と私たちの主イエスを知る全く認識の中であなた方にますます満ち溢れますように。3章18節、しかし私たちの主また救い主イエス・キリストの恵みと知識の中で成長しなさい。栄光が今もまた永遠の日に至るまでも彼にありますように。アーメン。 A、 神に対する感覚とは神の関係の感覚です。これが示していることは、人が神との親密な交わりの中に生きていて、神に対して正しい純粋な良心を持ち保っているということです。第一テモテ1章19節、信仰と正しい良心を保って戦いなさい。あるものはそれらを投げ捨てたためにその信仰について破綻してしまいました。 1. 私たちの再生された霊は神に対する鋭敏な感覚、すなわち神に対する知覚を持っており、神と行き来し神の事柄を感じ取ります。 2. 神に対する感覚を持つことは霊の中で神に従って生活することです。B、神を知る全く認識とは、経験上神を知ることです。1、三一の神を知る全く認識とは、彼の神聖な命と神聖な性質に私たちが預かり享受することです。2ペテロ第3章18節において、主の知識とは、真理すなわち彼であるすべての実際と等しいです。このゆえに主の知識の中で成長するとは、キリストが何であるかを認識することによって成長することです。すなわち真理を認識することによって成長することです。2ペテロ3章 18、しかし私たちの主また救い主イエス・キリストの恵みと知識の中で成長しなさい。栄光が今もまた永遠の日に至るまでも彼にありますように。アーメン。
2日目、ローマ数字3、どうか今あなたの道を知らせてください。彼はご自身の道をモーセに知らせ、出エジプト記33章13節、ですから今私があなたの目の中で恩恵を得ているなら、どうか今あなたの道を知らせてください。そして私があなたを知り、あなたの目の中で恩恵を得続けますように。また、この国民があなたの民であることを心に留めてください。詩編103編7節。彼はご自身の道をモーセに知らせ、彼の御業をイスラエルの子たちに知らせられた。A、神の道を知るとは、神がことを行う原則を知ることです。B、神の道とは、彼が私たちを対処する方法です。彼の道は私たちの道よりも高いです。イザヤ55章9節、誠に天が地よりも高いように、 私の道はあなた方よりも高く、私の考えていることはあなた方が考えていることよりも高い。 C 神の道とは、神が私たちに関して行いたいことです。彼の道とは、彼が私たちに関して行う選択です。D、私たちは神の道を知ること、すなわち神が私たちを対処する方法を知ることを学ばなければなりません。1、もし私たちが自分のすべての道において主を認めることを学ぶなら、私たちは彼の道を認めるでしょう。2、神の民の間の大きな問題は、彼らがあらゆることで自己を中心としており、自己の利益を図っていることです。3、今日の信者たちの間の大きな必要は、神の道を知ることと、神の道を喜ぶこととを学ぶことです。E、啓示によってのみ、人は神ご自身を知ることができます。服従によってのみ、人は神の道を知ることができます。1、私たちは神の啓示を得ることがなければ、神の道を受け入れることはできません。2、私たちはまず啓示を持たなければならず、そうして初めて神の道を受け入れることができます。F、私たちは神の道を知り、受け入れるために、神を私たちの父として知る必要があるだけでなく、私たちの神としても知る必要があります。1、神を父として知ることは一つのことであり、神を神として知ることは違うことです。2、神を見たことのある人たちは、彼が神であることを知っています。ある日、神は私たちの目を開き、彼が神であることを見させ、また彼が神であることを知らせてくださるでしょう。3、私たちは自分が神の子供たちであるだけでなく、彼の奴隷でもあることを見る必要があります。4、もし私たちが神についての啓示を持ち、神としての彼に会うなら、私たちは彼を礼拝し、彼の道を受け入れるでしょう。
第3日目、G、私たちの霊的前途のすべては、私たちが神の道を礼拝することができるかどうかにかかっています。1、すべての真実な礼拝は、神を知って、神から啓示を受けることからやってきます。ヨハネ9章35節、イエスは言われた、あなたは神の子の中へと信じるか。36節、主よ、それはどなたですか。その方の中へと信じることができますように。37節、イエスは彼に言われた、あなたは彼を見た。あなたと話しているのがその人である。38節、彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。2、神の道を受け入れることは、神の道を礼拝することです。3、私たちは神を礼拝しなければならず、また彼が私たちを対処する方法を受け入れなければなりません。4、私たちの心は神によって一つの点へともたらされて、神の御前でひれ伏して次のように言わなければなりません。あなたが選択することのゆえに、私はあなたを礼拝します。また、あなたが私のために定めたことのゆえに、私はあなたを礼拝します。本文からの抜粋。すべての真の礼拝は、神を知って、神から啓示を受けることからやってきます。神に感謝します。私は彼を知っています。ですから、私は彼の御前にひれ伏して言います。あなたがなさったすべてのことは正しいです。あなたは決して間違われません。これが神の道を受け入れる方法です。ローマ数字4。私があなたを知りますように。A、永遠の命とは、神聖な命であり、特別な機能を持っています。それは、神とキリストを知ることです。ヨハネ17章3節、永遠の命とは、唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたもの、イエス・キリストを知ることです。1、神聖なパーソンを知るために、私たちは神聖な命を必要とします。2、信者たちは神聖な命から生まれているので、神とキリストを知ることができます。スモール A、一方において神を知ることは、私たちの内側の命の成長とともに徐々に増し加わります。 神聖な命が私たちの内側で成長すればするほど、ますます私たちは神を知ります。スモール B、他方においてこのように知ることは、私たちの内側の命を成長させます。B、彼らはそれぞれ同じ国民に、またそれぞれ兄弟に教えて、主を知れということは決してない。それは小さなものから大きなものまで、彼らが皆私を知るからである。1. この説において、神ご自身を知ることは、神の性質を知ることです。私たちは神の性質に触れるとき、神ご自身に触れ、神ご自身を知ります。2. 神は彼の神聖な命を私たちの中へと分け与えることによって、最高の法則、すなわち命の法則を私たちの霊の中へと入れます。この法則は私たちの霊から私たちの内側の各部分、すなわち私たちの思い、感情、意志などへと広がり、いくつかの法則となります。
4日目、スモール A、命の法則の機能によって、私たちは内側の命の方法において神を知ります。スモール B、私たちが神を知るのは、単に外側の客観的な知識に従ってではなく、命の感覚による内側の主観的な知覚においてです。3、神に対する私たちの内側の認識は、2つの手段によってやっていきます。スモール A、一つは、神の命から来る命の法則によってです。もう一つは、神の聖霊から来る油塗りの教えによってです。ローマ8章6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。第一ヨハネ2章20節。あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。27節。あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。スモール B、命の法則は主に神の命の特徴である神の性質を私たちに知らせます。油塗りの教えは主に神ご自身を私たちに知らせます。C、神の御子は来て、真実な方、すなわち、誠であり、実際である神を知る、理解力を私たちに与えてくださいました。1、この理解力は私たちの思いの機能です。それは、実際の霊によって照らされ、力づけられて、私たちの再生された霊の中で神聖な実際を理解します。エペソ4章23節。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。ヨハネ16章12節。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今、それに耐えることができない。13節。しかし彼、すなわち実際の霊が来るとき、あなた方をすべての実際へと導く。なぜなら彼は自分から語るのではなく、彼が聞くことを語り、来たるべきことをあなた方に明らかにするからである。メッセージ。主イエス、神の御子が来られて、私たちが真の、実際の神を知る理解力を与えてくださいました。彼は肉体となること、十字架、復活という段階によって私たちに来られました。彼は私たちのために贖いを完成され、私たちは悔い改めて彼を信じたとき、彼を受け入れました。今や私たちは彼を信じ、彼を受け入れ、私たちの罪は許され、私たちの暗くされた思いは照らされ、私たちの死んでいた霊は生かされました。さらに実際の霊、すなわち啓示の霊が私たちの存在の中へと入ってきました。これは実際の霊が私たちの生かされた霊に加えられて、私たちの思いの中へと輝き、思いを照らしたことを意味します。今や私たちは実際の霊で照らされた思いと生かされた霊を持っています。
第5日目、 2. 第一ヨハネ第5章20節の知るは神聖な命の能力であり、私たちの再生された霊の中で実際の霊によって照らされ新しくされた思いを通して誠の神を知ります。第一ヨハネ5章20節、神の御子が来られて真実な方を知る理解力を与えてくださったことを私たちは知っています。そして私たちは真実な方の中に、すなわち御子イエス・キリストの中にいるのです。これが誠の神、また永遠の命です。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。3. 第一ヨハネ第5章20節において、真実な方、あるいは真実である方が指しているのは、神が私たちに対して主観的になるということ。客観的である神が私たちの生活と経験において真実な方になるということです。スモール a、 真実な方は神聖な実際です。真実な方を知るとは、この実際を経験し享受し所有することによって神聖な実際を知ることを意味します。スモール b、 これが示していることは、神聖な実際、すなわち神ご自身は、かつては私たちに対して客観的でしたが、私たちの経験の中で主観的な実際になったということです。第一ヨハネ5章6節、このイエス・キリストは水と血を通して来られた方です。水によってだけでなく、水によってまた血によってです。そしてその霊は証しする方です。なぜならその霊は実際であるからです。本文からの抜粋、真実な方という表現の意味は何でしょうか。特に真実なという言葉は何を意味するのでしょうか。ここで真実なと訳されたギリシャ語の言葉はアレーシノスで、本物、実際であり、アレセイヤ、真理、真実、実際と同種の形容詞です。偽りと偽造の反対です。実は真実な方は実際です。神の御子が私たちに理解力を与えてくださったのは、私たちが知るため、すなわちこの神聖な実際を経験し享受し所有するためです。ですから真実な方を知るとは、この実際を経験し享受し所有するということによって、その実際を知ることを意味します。ヨハネの第一の手紙第5章20節は、神が経験の中で私たちの実際となられたことを示しています。神の御子は肉体となることを通して、また死と復活を通してきて、私たちに理解力を与えてくださいました。それは神ご自身である実際を私たちが経験し享受し所有するためです。かつて私たちにとって客観的であった神が、今や私たちの主観的な実際となりました。
6日目。4。第一ヨハネ第5章20節のこれが指しているのは、肉体となることを通してやってきて、彼が真の神であることを私たちに知らせ、彼の御子イエス・キリストにおいて、彼と有機的に一にならせる能力を私たちに与えてくださった神です。5. これは真の神とイエス・キリストを指しており、彼の中に私たちはいます。これが含む事実とは、私たちがこの方の中に、すなわち真実な方の中にいるということと、私たちが真実な方を知っているということです。メッセージ。真実な方、またイエス・キリストの中にいない人にとって、彼らは2者です。しかし、私たちが経験的に彼らの中にいるとき、彼らは1です。すでに見てきたように、真実な方の中にいることは、御子イエス・キリストの中にいることです。これは、彼らの中にいるという私たちの経験の中で、彼らが1であることを意味します。ローマ数字5。自分の神を知る者たちは、力を示してことを行います。ダニエル11章32節。彼は滑らかな言葉を持って契約を破る者たちに冒涜させます。しかし、 自分の神を知る者たちは力を示してことを行います。A、神を知ることは私たちを力強くします。私たちの力は私たちがどれだけ神を知っているかにかかっています。エペソ1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。3章16節。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。B、神を知っている人たちだけが力を示してことを行います。1、神を知っている人たちは力強くなってことを行い、自分の視野を広げ、自分の限界を拡張し、神のために新しい地を切り開きます。2、今日、地上において神はこのように神を知っている人たちを必要とします。メッセージ。神を知ることは私たちを強めることができます。多くの時、私たちが弱いのは神を知らないからです。私たちの力は、私たちがどれだけ神を知っているかにかかっています。神を知っている人たちだけが力を示してことを行います。ことを行うとは拡大するを意味します。神を知っている人たちは力強くなってことを行い、自分の視野を広げ、自分の限界を拡張し、神のために新しい地を切り開きます。今日、地上において神はこのように神を知っている人たちを必要とします。
経験ビジネスライフ編。1、クリスチャンになった後、私たちは一方では神の御心と神の働きを知ることを学ばなければなりません。またもう一方では神の道、すなわち神が私たちを対処する方法を知ることを学ばなければなりません。神の子供たちの間の今日の大きな問題は、私たちがあらゆることで私たちを中心としており、私たちの利益を図っていることです。しかし、神はこれを許されません。神は私たちを全く彼に服従する天にまでもたらしたいのです。このことが解決されるとき、すべての他の問題は消え去ります。信者であり、ビジネスパーソンであるあなたは、ビジネスにおける繁栄を追求する前に、まず神を神とし、彼に感謝し、彼の道、彼が私たちを対処する方法を受け入れる必要があります。あなたは神の御前にひれ伏して言うべきです。神よ、あなたがなさるすべてのことは正しいです。私は間違いますが、あなたは決して間違われません。これが神の道を受け入れる方法です。彼と彼の道を知り、受け入れるとき、あなたと神の関係が正しくなるので、あなたは祝福の源である神につながり、ビジネスにおいて神の祝福のもとで繁栄を享受し、神を明かしすることができます。ローマ1:20。神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来、明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。21、彼らは、神を知っていながら、神として彼に栄光を得させず、感謝もせず、かえって彼らの思考は虚しくなり、彼らの愚かな心は暗くなりました。25、彼らは神の真実を虚偽に変え、そして創造主ではなく、被造物を拝み、それに仕えました。創造主こそ永遠に褒めたたえられるべきです。アーメン。2、神を知っている人たちだけが力を示してことを行います。ことを行うとは拡大するを意味します。神を知っている人たちは力強くなってことを行い、自分の視野を広げ、自分の限界を拡張し、神のために新しい地を切り開きます。今日地上において神は、このように神を知っている人たちを必要とします。神と彼の道を知った後、あなたはビジネスにおいて力を示してことを行うことができます。多くの時、あなたが弱いのは神を知らないからです。あなたの力はあなたがどれだけ神を知っているかにかかっています。ビジネスにおいて様々な事柄が急激に変化するので、 あなたの狭い視野や能力の限界にとどまっていると変化に対応することができません。毎朝兄弟姉妹と共に御言葉を祈り読みし、神を教授し、神を神聖に知り、ビジネスライフにおいて力を示してことを行い、神の証のために新しい道を切り開いてください。